今週は藤沢市のいじめ防止対策についてご紹介していきましょう。教育指導課の滝谷のり子さんと、そしてスクールカウンセラーとして登録されています清水直子さんのお二人にお話を伺っていきます。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、現在お二人が担当していますお仕事の内容からご紹介いただきたいと思うんですけれども、まず滝谷さんは現在どのようなお仕事を担当されているんですか？
教育委員会教育指導課指導主事の滝谷と申します。教育指導課の仕事内容は、所管する藤沢市立の小学校35校、中学校19校、特別支援学校1校における教育の充実、授業の指導方法の工夫や改善、特別支援教育や国際教育の推進、児童生徒指導や相談体制の充実などに向けた指導や支援を行っています。私は今年度いじめ防止対策担当をしております。
もともと昨年度までは小学校の先生だったというね、滝谷さんなんですが、また少し仕事の内容も変化がありましたよね。
はい、今年度からは藤沢市の子どもたちが良い教育を受けられるようにと考えたり、これからの学校教育はどうあるべきなのかと考えたりすることは夢があってとても楽しいと感じています。学校と協力して実現に向けて頑張っていきたいと思っています。
はい、ありがとうございました。さあ、そしてスクールカウンセラーの清水さんの現在の担当業務というのはどんなものなんでしょうか？
今年の4月から教育指導課でいじめ防止対策担当スクールカウンセラーをしております。業務はいじめ相談ホットラインやいじめ相談メールをはじめ、いじめに関わる相談をしております。その他、指導主事や学校問題解決支援員の先生方と学校訪問をしたり、先生方対象の研修会などを実施しております。
そうですか。さまざまな業務がカウンセラーの中にも控えているということなんですけれども、こういったお仕事をされてみて清水さんいかがですか？
4月から勤務をし始めたので、まだまだ慣れるのに精一杯であるのが正直なところです。一つの学校に週1回継続してスクールカウンセラーとして勤務をしていた時より、突然で困難な市内の相談が多くなるかもしれないので、日々身の引き締まる思いをしております。少しでもより良い方向へ進むことができたらと思って、一つ一つの相談をより丁寧に関わっていきたいと思っています。
藤沢市ではこのいじめ防止について、滝谷さん、どのようなこれまで取り組みを行ってきたんでしょうか？
はい、ここ数年、子どもが自らの命を絶つような深刻ないじめ問題が全国各地で起きていることを重大に受け止め、いじめ防止対策に取り組んできました。昨年、いじめ防止対策推進法が施行されました。この法律は、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭、その他の関係者の連携のもと、国を挙げていじめの問題に対応していかなければならないとしています。藤沢市では、子どもたちや保護者が一人で悩まず、身近な大人や友達以外にも相談できるように、いじめ相談ホットラインといじめ相談メールを昨年8月に開設しました。スクールカウンセラーや学校問題解決支援員、臨床心理士など専門の相談員がお話を伺います。相談者が要望すればホットラインで対応した者が必要に応じて学校と連絡を取り合い、解決に向けて対応します。匿名でも相談できますし、秘密は守ります。またいじめ相談機関の連絡先が掲載されているカードやチラシを全児童生徒に配布し、一人で悩まずに相談するよう呼びかけています。今年の2月には藤沢市のいじめ防止対策基本方針、名称をすべての子どもたちが笑顔で学校に通える学校づくりのための基本方針と言います。これを策定いたしました。
はい、今ご紹介いただきました藤沢市のいじめ防止対策基本方針、これは一体どういうものなんでしょうか？
いじめの未然防止及び早期発見、早期対応を図るという基本姿勢に立ち、いじめの問題に関する総合的な対策を定めたものです。この基本方針のもと、すべての一律の小中特別支援学校は、 学校独自のいじめ防止対策基本方針を策定しました。いじめ問題には早期発見、早期対応を基本とし、学校内にいじめ防止等のための組織を設置し、チームで組織的に対応していきます。学校ではすべての教育活動を通じて、望ましい人間関係づくりを基本とした学校生活づくりに取り組んでおりますが、いじめを受けたと相談があれば事実を確認し、いじめを受けた子、いじめた子、それに同調する行為を取った子、いじめには加わらなかったけれど周りで見ていた子に対してそれぞれに適切な指導と支援を行い、すべての子どもたちが健全に成長していくことができるように子どもたちに対して指導や支援をしていきます。そして保護者に対する助言をしています。ほとんどの場合は学校での相談や解決に向けての取り組みになりますが、状況が深刻な場合には教育委員会も学校とともに解決に向けて取り組む場合もあります。また各学校では学校生活についてのアンケートを実施し、いじめの早期発見、早期対応に努めています。さらに、携帯電話やスマートフォンを含めたインターネット上のいじめ防止に向けて、外部講師による情報教育なども実施しています。大人だけでなく、中学校では生徒会を中心に、生徒たちが自らいじめのない学校づくりのために頑張っています。有志の生徒がいじめ問題に取り組むスクールバディの活動をしている中学校もあります。
はい、様々な活動がある中で最後にご紹介いただいたこのスクールバディというのもとても広がってきているようなんですけれども、どういったこれが活動になっているのか、またそのスクールバディの効果についてもご紹介いただけますか。
はい、藤沢市では各学校の事情に合わせていじめ防止対策を行っていますが、ワークショップや講演を通じていじめ防止を学ぶいじめ防止プログラムを行っている学校があります。そのうちの中学校7校では有志の生徒がいじめ問題に取り組むスクールバディとして活動しています。スクールバディとなる生徒はバディトレーニングという専門的なトレーニングを受けて活動に参加します。毎月のミーティングで各クラスの様子を報告し合うことで、クラスの様子に気を配ることができるようになったり、バディルームという専門教室で他の生徒の相談を受けることで、友達の悩みを聞けるようになったりするなど、スクールバディが主体的に活動することで、生徒自身の心の成長も見られるようです。
このスクールバディの活動については全国的にも注目を浴びているところですね。そして新たに今年度新しい取り組みが追加されているということなんですが、どんなものなんでしょうか。
はい、いじめ相談ホットラインは4月から相談時間を24時間365日に広げました。子どもたちや保護者がいつでも悩みを相談できるようにしたものです。また4月からいじめ防止対策担当スクールカウンセラーを教育指導課に配置しました。業務の内容といたしましては、保護者からの相談やいじめホットライン、いじめ相談メールの対応、そしていじめの問題が深刻な場合は学校を訪問し、学校とともにいじめの問題に取り組みます。またいじめの防止に向けて教職員のための研修なども行っています。この1年間で指導主事や学校問題解決支援とともに、すべての小中学校を訪問し、各学校の課題やいじめ防止対策の状況の把握と支援を行っていく予定です。
ありがとうございます。さまざまないじめ防止対策が市内では動き出しているということですけれども、清水さんがそこで担当しているのがスクールカウンセラーという存在ですね。このカウンセラーとしてさまざまな相談対応をこれまでもされていると思いますが、日々の活動で感じていることはどんなことなんでしょうか。
悲しいことですけれども、大津や湯河原で中学生の子どもの尊い命がいじめによって失われました。それぞれの報告書などを読むと、周囲の大人たちが適切に対処すれば防げたのではないかということです。 いじめはどこでも誰にでも起こると言われていますが、そこで起きていることはやった、やられたといった単純なものではないということです。やらざるを得ない状況があったり、いじめられていることを言いたくても言えないといったとても苦しい状況があります。私たち大人がいじめが起きない、起こさないための対応していくことがとても大事ですし、子どもたち自身にもいじめをしてしまわない力や困難な状況を何とか乗り切っていける力を身につけてほしいなと思います。そしてそのために何ができるかなといつも考えております。
はい、子どもたちの世界だけではなく、連携がとても必要な時期になっているようですね。そして今ご紹介いただいてきましたホットラインの利用について、利用者の反響というのはいかがでしょうか。滝谷さん、お願いします。
4月1日から相談時間を24時間365日に広げました。相談時間を広げたことで相談件数が少し増えました。また保護者からの相談が多いです。
はい。窓口が拡大されてきたということで利用しやすい環境が整っていると思いますが、そして今後の展開や予定などがございましたらご紹介いただけますか。
はい、現在藤沢市のいじめ防止条例の制定に向けて検討を進めています。藤沢市全体でいじめを防止する意識を高めていけたらと思います。11月にはパブリックコメントを予定しており、平成27年4月の条例施行を目指しております。いじめ相談メールにつきましては、子どもたちや保護者がより相談しやすいページにしていくために相談フォームを再回収いたします。また市内19校の中学校の生徒会が集い、いじめ防止対策についての情報交換や発表を行うストップいじめ中学生の集い in 藤沢を冬に開催する予定です。
はい、今後もまた新しい動きが出てきているようですね。どんな条例になっていくのかもご期待いただきたいと思います。では最後にこのラジオ聞きの市民の皆さんへ、関わっているお二人から一言ずつメッセージをいただきたいと思います。ではカウンセラーの清水さん、お願いします。
子どもの皆さんも大人の皆さんも、どんなことでも一人で悩まずに身近で信頼できる人や、いじめ相談ホットラインやいじめ相談メールなどでぜひ SOS を発信してください。私たちはより良い解決に向かって一緒に考えていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ぜひ相談窓口のご利用をお願いしたいと思います。そして滝内さんかも一言お願いいたします。
市民の皆様にはぜひ藤沢市のいじめ防止基本方針、これは藤沢市教育委員会教育指導課のホームページにありますので、ご一読いただき、いじめ防止について考えていただけたらと思います。そして藤沢市の子どもたちが安心して学校生活を送り、笑顔で過ごせるようご支援をお願いいたします。
ありがとうございました。子どもたちが本当に笑顔で過ごせるまちづくりに対して、保護者、学校、そして地域の皆さんの協力を引き続きお願いしたいと思います。今日は藤沢市いじめ防止対策について滝谷さんと清水さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。